イエス・キリストの復活、そのことをずっと関わる聖書のお言葉を通して見てまいりました。復活って私たちにとってどんな意味があるんだろうか、そんなことをこう考えさせられた期間だったわけであります。今夕も同じように、復活っていうのはただ単に歴史的にイエス・キリストが生き返ったよということを受け入れたというか、それを知っただけでは復活は私たちにとって何の関係もないものになってしまいます。ここのパウロが15章で言っているのは、イエス・キリストが復活されたということと私とがどういう関係にあるのかという、そのことが語られているんですね。ですから決してイエス・キリストが生き返ったということを知ったということだけで私にとってイエス・キリストの復活が意味あるものとはならないのであります。どうしたら私にとってイエス・キリストの復活が意味あるもの、またどんな意味があるんだろうか、そんなところをパウロのこの手紙の中から共に見てまいりたいのであります。で、イエス様の生涯を学びたい、知りたいと思うならば、私たちは福音書をよく読み、そして調べればよいと、こういうふうに考えます。普通の人間の生涯ならば、多分生まれて死ぬまでを知れば大体その人の生涯一生どんな人かっていうのが分かるだろうと思います。でしかし、もっとその人について詳しく知りたいというならば、その人の両親だとか先祖について多少知るとその人のことがもっと分かるんでしょうね、系図っていうことで。でさらにもっとその人のことを知りたいとすれば、その人のが与え人や社会に与えた影響などを付け加えれば、その人について知ったということでは十分だろうというふうに思います。しかしここまでほとんど一人の人物について知るということは努力しませんよね。その人の先祖、そしてその人の生涯、そしてその人が与えた、死んだ後与えた社会的影響の評価なんて、そこまで考える人について考えるとすれば、よっぽど有名人だとかね、社会に影響を与えた人だったらそこまで伝記という形で、あるかもしれません。しかしほとんどの場合はここまで一人の人の人生を調べ上げないものであります。そしてその人が死んで10年20年、まあ長くてその家族が生きている間だけ知られる、覚えておられるというのが普通だろうと思います。だいたい他人だったらばもう10年もすれば忘れてしまうというのが現状だろうというふうに思います。しかしここにそれでは収めきれない人がいるわけであります。それがイエス・キリストという人であります。ヨハネもそのことを証言してますよね。ヨハネのこの福音書の21章の24節を見ますと、開かなくても結構ですが、こう言っています。24節、25節で、これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは、彼の証が真実であることを知っている。イエスが行われたことは他のにもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら、世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。と言っているくらいであります。イエス・キリストに従った弟子たちもイエス・キリストがなされたことを一つ一つ全部書いたらもう膨大な数になるだろう。だから書ききれない。じゃあイエス・キリストを信じるということは、知るということは、全部知ったらばイエス・キリストを信じられるのかっていうと、これは信じきれないことになります。いつまでたったって信じない理由を作ってしまいますね。イエス様がよく知らないから、全部知らないから、だから信じないとなったならば、これはとてもではないけれども、誰もイエスを信じることはできなくなってしまいます。なぜならば、この世界もイエス様について書き記した書物を収めることができないほどの事柄なんだ。としたならば、私たちは当然知りきれません。全部知るということはできません。まさに全部知り尽くすということは不可能であります。 ただ普通の人の一生を考えるのとはイエス・キリストの一生と明らかに違います。それはイエス・キリストの処女マリアが母、イエス・キリストの母マリアが処女であって聖霊によって身ごもって十字架につけられて葬られたということだけで福音書は終わっていませんよね。それから十字架につけられた後3日目によみがえったということがあります。ただでもそれだけでもないんですね。それは天に昇られたということもあるんですが、いやそうではなくて、私たちにとってイエス・キリストが十字架につけられて3日目によみがえって、そして天に昇られた後のことがあるんです。つまりイエス・キリストが生きておられた時になされたこと、言ったこと、そのことを受けた今生きている現代21世紀に生きる私たちにまで影響を与えているということです。つまりイエス・キリストの技っていうのは、あの2000年前の十字架と復活で終わってないんですよね。イエス・キリストがなされた技はそれからずっと2000年以上も続いて今もなされ続けているっていうことなんですよね。イエス・キリストの救いの贖いの技は今も私たち、生きている私たちに影響を与えている。そしてその救いの技はこれからも持続していくっていうことなんです。だからイエス様の技というのは十字架と復活と昇天で終わってないんですね。イエス様の技はずっと続いて、まさにイエス・キリストが来られるまでイエス様のなされている技は続いているので、イエス様を知り続けるとしたら、これからもずっとイエス様のが何をなされたかを、聖霊を通して何をなされたかを知り続けなければなりません。だから全部知ったらイエス様を信じますということ、これはもう不可能であります。ただ私たちはこのイエス・キリストが今もその救いの技が続いているということを知っていなければなりません。そしてその救いの技が今度は私を通して、イエス・キリストを信じて救われた私を通してっていう、そのもう一つの点を考えなければなりません。イエス様がなされる技はイエス・キリストを信じ救われた私を通してもこの世にあって、イエス・キリストのお働きは続けられているということです。私たちはイエス・キリストにあって、実はイエス・キリストの器として用いられているわけです。つまり私たちは器であって、用いられるものであって、そこで働いていらっしゃるのはイエス・キリストの働きです。とすると、私たちはここで言われているように、本当にこのイエス・キリストを信じてイエス・キリストの技を知るということは、私たちを通しても私たち自身もイエスがなされている技を証しするんだけれども、同時に私たちはイエス様が私に対してなされている技を知り続けているということです。イエス・キリストを信じて、だからもうそのイエス・キリストを知るということはもう終わったんじゃなくて、信じてからもイエス・キリストを知り続ける、イエス・キリストが私を通してなされているその一つ一つの導き、その御心を知り続けるということがなされているということなんですよ。で、それが実はそのことを理解しないと、復活の主をやはりが私にとって何の意味もないものになってしまいます。ただイエス様が復活したよということを知っただけではないんです。そうではなくて、繰り返しますが、私を通して復活した主が今も働いて、そしてそのご自身のことを証ししておられるということ、そのことを私を用いてっていうところに心を止めておかないと、イエス・キリストの復活は何の意味もないことになってしまいます。そして3節でこういうふうに言っています、 じゃあそれを私たちはどういうふうに受け止めるのかって言いますと、3節で、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですというふうに言っています。で、そのちょっと前後しますが、2節でも、またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉によって、ここで大切なことはこの伝えるということであります。この伝えたということ、そしてその伝えたものを受けたという、この伝えるってどういう意味のか、意味なのかと言いますと、実はこのパウロが伝えたというこの言葉をはですね、あのリレー奏者がリレー競争の時にバトンありますね、あのバトンを受け渡したようなことを考えて伝えるっていう理解です。そのように理解するといい。あの加藤恒明という、まあ、私たちとは立場違いますが、その人がそんな風に説明しています。伝えるということはちょうどバトンを伝える、渡す、そしてそれを受けるっていうのと同じ、そのイメージで伝えるという言葉を考えたらいいですよというふうに言っています。私もまさにその通りだったなと思います。利益競争の時のバトンの、あのバトンとは福音のことです。で、パウロは言うんです。あなた方にあのバトンをちゃんと渡したこと、そしてバトンを手渡したことを今私は言いますよっていうふうに言っています。そして私が今受けたバトンは、私もあなたに渡すバトンも私も受けたバトンなんですっていう意味であります。それとどういうことかっていうと、バトンというのは、バトンという福音はですね、自分で考えたものとか考えついたもの、思案して生み出したものではないんですね。引き継いだものなんですよね。そういう意味です。つまり自分の独創的な思想や、またはこの考え、また語る言葉でもありません。そうではないという意味です。むしろもう独創的な考え方、ではなくて、自分も他の人からよろしく頼むよとリレー選手から前の選手からバトンを引き渡されたものという意味であります。ということはですね、やはりバトンも間違って渡しちゃうでしょ。間違って受けるとその人失格になるんです。だからバトンをちゃんと正しいバトンでなければならないんです。私これちょっと嫌だから、この人こっちのバトンなんて言ってそのバトンを受けたらば、その人は失格です。ですからバトンというのはちゃんと伝えるもの、バトンがあるわけです。クリスチャンとしてのバトンがあるんです。福音というバトンがあって、他のものを伝えたんでもそれは神様の前には受け入れられません。それは先祖たちから受けたバトンであります。福音というバトンであります。ですからそのバトンとは何かというと、さらに先ほど言いましたように3節に、聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、また葬られたこと、また聖書というふうに、そしてまたケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の弟子たちに同時に現れましたと、うんぬんというふうになっています。そうするとパウロが受けたバトン、そしてパウロがまたコリントの人たちに引き渡した、その手渡したバトンというのは何かというと、聖書の示す通り、聖書に従って、まあここも同じであります。聖書の示す通りという言葉と同じです。日本語では違うふうに言ってますが、同じ言葉です。ですから聖書の示す通りに、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたということであります。ここに実は聖書に示す通り、聖書に書いてある通りという言葉が2回繰り返されています。つまりこれはとっても大切なことだということです。そのことを強調しています。 じゃあここで言ってる聖書の示す通りに、聖書に書いてある通りっていう、この聖書とは何かというと、やはりそれは旧約聖書を指していますよね、ここでは。じゃあ旧約聖書に書いてある通りという意味は、別の言い方をするならば、旧約聖書を通して神様が語り約束された通りになったよという意味であります。神様がその約束を、聖書に示してくださった約束を守って、神様ご自身がそのことをしてくださったんだという信頼がここにあるもの、それをバトン、それが福音というバトンなんだと言っています。そしてさらにこの3節の後半をずっと見ていきますと、こう言ってますね。パウロの伝えた福音の内容が私たちがよく聞いているところであります。この3節の後半を見てみますと、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、聖書の示す通りに3日目によみがえられたことということです。つまりイエス様は聖書に書いてある通りにその生涯を送られ、死んで葬られたのですが、聖書に書いてある通り3日目によみがえられたんだよ。これが福音なんだよ。これがパウロが受けたバトンであり、またパウロがコリントの人たちに手渡そうしているバトンですよ。これ以外のものではないですよ。あなたが勝手に作り出したり考えたり付け加えたりしちゃいけないものであります。そう言います。そしてそれだけではなくって、その証拠として500人以上のクリスチャンたちに同時に現れましたよ。そして大多数のものは今なお生き残っていますが、死んだ人もいますよっていうのは時間が経ってますよっていう意味です。時間が経ってもこのことは事実ですよとパウロはコリントの人たちに言います。それからヤコブに現れ、それから人たち全部に現れた、それから最後に月足らずで生まれたような私にも現れてくださった、それからそれからそれからって言ってます。面白いですね。またまたまた、これは継続ですよね。もうその福音という事実がですね、この復活という出来事が、これが次から次へと証しされていっているっていうこと、神様がそれを証しし続けてくださっているっていうことを、こう次から次にまたまたそれからそれからっていうふうに継続していることをこの証ししてますね。つまり途切れることがないものです。パウロが伝え聞いたもの、そして伝えようとしているものは閉じる、ここで終わりというものではなくて、このようにこれからもずっと続いていくもの、明かしされていくものという意味合いを込めた表現ですね。一気に書いてますよね、ここね。だからもうパウロは言っているんです。この最後に、まあもうこんな私にまで神様、イエス様は復活のご自身を示してくださったんだと、この出来事が次々に復活の証拠、証が続いていく。そしてごめんなさい、繰り返しになっちゃいます。その時パウロは自分が受け取るまで次々に伝えられ、渡されたバトンの担い手の中に今度は自分もいますという証ですね。ことを歴史的に福音伝達のこの客観的なことをこうずっと述べていくんですが、事実を述べていくんですが、その事実の中に自分も入れられているという幸いをパウロは語るわけですよ。だって私がイエス・キリストの復活の証人、バトンを受けて手渡すもの、そんな大切な役割に立つなんていうふうには思っていなかったんでしょ。なぜならば私は福音を、クリスチャンたちを迫害するものだった。そんなものが神様の役に立つ、その働き担うことができる。でバトンって面白いですけど、面白いんじゃなくて事実なんですけど、あれ一人かけたらダメなんですよね。私やめなからってポーンと次の人に渡すってことできないんです。それ失格です。これは確実に次の人から次の人、手渡しに伝わっていくものです。誰一人かけてはいけないんです。その 誰一つに欠けてはいけない大切なその役割に自分が入れられたというパウロの、これは実は感激ですよね、驚きです。だから福音を述べ伝えるものとなったということは、これは嫌なこと、面倒なことじゃなくて名誉なこととパウロは受け止めていますね。これはパウロの重要な、実は私たちに対するメッセージであります。でパウロが言っています、3節で、私があなたに最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことですと、こう書いていますけれども、そしてその私も受けたという言い方をして、私と個人的にその福音は関わったということの強調ですよね。福音を個人的に受け入れて信じるという、この福音を受け入れることなしに福音を他の人に伝えることはできないものだということを同時にここでは明かしします。ですから誰でもこの御言葉を解き明かし伝えるということはできません。イエスの福音を信じて受け入れて、きちんとそのバトンを受け止めたものでなければ福音を伝えるという、この福音というバトンを他の人に伝えることはできない。逆に言えばイエスキリストの福音を信じているのであれば、誰でも福音というバトンを持ってそのバトンを他の人にこの手渡す働きをする資格があると、パウロはこんな私でもって言っている言葉の中に強調されています。ですから私なんか資格がない、私はというふうに言うなかれであります。その時にこのパウロがここで言っている事柄、聖書に従ってですよね、示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、聖書の示す通りに三日目によみがえられたということ、この内容は非常に単純であります。何も難しいことではありません。言っていることが難しいことではないということです。パウロが受けたのは決して、なんですか、論理的にややこしいことではありません。この福音というバトンはまさにこのように非常に単純な事柄であります。そしてそのバトンはただ受け取ればいいんです。ただ問題なのはこのバトン、福音というバトンがとても信じがたいという内容だということです。それがそう理解するのが世の人の思いであります。イエス様が死んで、私たちの罪のために死んで3日目によみがえったという内容は、死んだ人が生き返る、これをどう受け止めたらいいのか、信じられるのかということであります。なかなか信じにくいことです。ただパウロはこのことでこれについて説明してないんですよね。どうしたらそれを信じることができるかということを言ってないんです。何も言ってない、ただ事実を淡々と言っているだけです。ということは福音っていうのは、考えてみると理屈で分かったから納得したから受け入れるものじゃないっていうことのようです。だってどう説明したってイエス・キリストが死んだ人がね、3日目に生き返るなんてことは、これ人間の科学や常識、人間の理性からでは絶対に信じられないことだからです。ですからそれで納得、人間の知性や理性に納得させようとすることは無駄なんですよね。だからパウロは何も言ってないんじゃないでしょうか。だからそのことを一切言おうとしてません。ただ生き返ったイエスに会ったんだよという証言をここに言ってるだけなんです。でその証言をあなたは信じますか、受け止めますか、信じますか、信じませんか、どちらですよ どちらかですよっていう、もうそれだけなんですよ。そう考えてみますと、私たちはどうもその福音を信じてもらうためにいろんな理屈をこねていこうとします。だけどパウロは、そのあの博学なパウロが当時の人たちに対してもその理屈一切言っていない。そうするとパウロが言っていることは、私も受けたことであってと言っているだけであります。ですから誰もこの御言葉をですね、解き明かして、そしてそれを納得できる形で伝えるということはいたしません。またできないというのです。イエスの福音を信じ受け入れていない者には福音を伝えるということもできません。なぜならば福音をこのそのまま受け止めることができなければ、そのままで福音をまた他の人に渡さないからです。私もやってしまったんですけども、なんとか理解してもらおうと思っていろんな理屈をこねて聖書が言っていない以上のことを言ってしまう。そうすると何かというと、このイエス・キリストがね、実は復活したっていうのは人々の心の中に復活したんですよっていうふうに理解させようとしてしまって聖書から違っちゃう。でもそういうふうに言えば納得しやすいでしょ。イエス・キリストが本当に肉体を持って生き返ったということよりも受け入れやすくなっちゃいます。そうすると私たちはどうも理屈でその人が受け入れやすいように変えてしまったならば、そのバトンは正しいバトンではなくなってしまう。このことを私たちは、本当にパウロがそのように人々に納得させようとしていないということです。ただ手渡されたバトンをそのままに信仰によって受け取ただけだとパウロは明かしします。信仰によってです。信仰とは何かというと、目で見て触って納得したので受け取るというものではないんですね。もしそうならばそれはもう信仰ではないというのです。ですからイエス様はあの疑い深いトマスに現れて言われた時に、このヨハネの福音書の中で20章でこう言っていますね。開かなくても結構ですがお読みしますが、それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信ずるものになりなさいって言ってます。そしてさらに28節でトマスを答えてイエスに言った、私の主、私の神。そしたらばイエス様は言われ、トマスに言うんです、あなたは私を見たから信じたのですが、ですか、見ずに信ずる者は幸いですというふうに言います。つまり信仰っていうのは、触って見て納得して信じるのは信仰ではなくて、信仰に生きるのではなくて、それはもう認めざるを得ない、信仰とは関係のない、まさに現実主義的な生き方の中にどっぷりとはまってしまった、非常にこの望みを持ち得ない生き方でしかない。それはまさに幸いな生き方ではないと言わざるを得ないのであります。つまり信仰というのは、今でも理屈や実験、実証で説明しきって納得し理解するというのとは違うということです。ただただパウロが言ってる聖書に書いてある通りっていう、このところがもし言うとするならば、聖書が予言している通り、約束している通りにイエス様がその通りに生きて死んで、そして蘇ったんだよ、聖書の予言に間違いがなかったんですよということを通して、それでもイエスが生き返ったということの証明にはなりませんよね。それでもなりません。ただ神様が約束されたことはその通りになっているという事実を認めるというところから始まるんです。でそれが実は信仰なんですね。でその信仰の大切さというのをパウロはコリントの人たちに伝えているのであります。私もかつては理屈でしか信じられることのできないものでした。理屈で信じられることしか受け取ることのできないものでした。その理屈も まさに実に自分の狭い世界、領権の範囲で収まるものだけでした。本当に小さい狭い世界が全てであるかのように思っているわけです。それにもかかわらずです、自分が納得しなければダメという。でもどうでしょう、私の知らないことって世界にたくさんありますよ。私も考えもつかない出来事なんて世の中にたくさんありますよね。それなのに自分が納得、何でもできる、何でも知っているかのごとくに振る舞う、自負する、これは本当に傲慢でしかないのではないでしょうか。あの博学なパウロがそのことを一切語らずにただ受けたと言っています。イエス様の復活ものこともまさにその通りです。私たちの頭や理屈で受け入れられないからといって拒否できない事実としてパウロはここに提示しています。そしてもう一つ、パウロがこれが否定できない事実として受け止めざるを得ないんだって言ってることの中に、パウロは歴史的事実を事実としてただ知ったということだけで、このイエス・キリストが生き返ったんだというこの福音をこの人々に伝えようとしているんじゃないということを言っています。何かと言いますと、主イエス様が本当に復活しなかったとするならば、自分の人生は本当に虚しいものとなってしまうんだよって言っています。私の人生が今虚しくないのは、イエス・キリストが生き返ったというその信仰があって今の私があるんだ。だから今の私であり得るのはイエス・キリストの復活を信ずる信仰によってなんだ。そのイエス・キリストの復活が私を今生かしているし、今私を立たせている、この事実がイエス・キリストの復活を否定できない事実なんだというふうにパウロは言うのです。ですから19節でこう言っていますよね。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですと、こう言っています。聖書の通りにイエス様が死なれて聖書の通りによみがえったという神様の約束の確かさということだけではなくて、信じた私が変わった、信じた私がこのどのように今なっているかというこのこと自体がイエス・キリストの復活を信ずることの素晴らしさ、豊かさっていうのを証ししているとパウロは言うのであります。このように福音はやはりバトンタッチされていくものです。そのバトンは決して変えてはなりません。そのバトンは決してこの別のものに自分の好き勝手に選んで良いものではありません。そのバトンは、福音というバトンは今も私たちはそのクリスチャンの先輩から受け止めて、そして受け取って、そしてまた次の人に手渡して行かれるものであります。それが福音の持つ特徴ですね。私たちも信仰によってその福音を受け入れ、そして次の人にそのバトンを手渡していく、その責任があるのであります。そしてそのバトンを渡していくという過程の中で、神様の今も働かれる技、私を通して働かれる神様の技を見ることができるんですよ。バトンタッチしないところにはなかなか神様の技を見ることできませんね。私たちはそのことをパウロから教えられます。バトンタッチすることを忘れるならば、私の人生は虚しいものになってしまうともパウロは言っているのであります。一言お祈りいたします。